8。一般質問。ズバリ調整を問う。一般質問は、議員の持ち時間は60分以内です。紙面の都合上、ほんの一部の掲載となります。QR コードから、YouTube でも動画でご確認いただけます。一般質問とは、定例会で議員が行政や政策に関する質問をし、提案をする場です。地域の課題に対処し、住民の声を反映させるための大切な場所です。はじめの質問者は、公明党桃園のり子。保育人材確保のための支援拡充を。町内保育施設における保育人材の有効求人倍率は？
子ども支援課、県単位で示されており、令和5年 2.63 倍、6年 2.98 倍、7年 3.21 倍。
保育士不足の影響は？
子ども支援課、一時保育の一時的休止、受け入れ人数を調整するなどがある。
保育人材確保策で、宿舎、借り上げ補助事業の整備は？
子ども支援課、支援の効果と国庫協議の内容も勘案し、実施の可能性を考える。
町独自の求人就労プラットフォームを設置しては？
子ども支援課、民間園とも意見交換し、検討したい。
高い保育ニーズを見据えた人材確保策が必要では？
町長、宿舎借り上げ補助事業など、魅力ある保育士確保策を実施していきたい。
子どもに優しい町づくりにおける権利擁護。いじめなど公平性が求められる事案の対応には、第三者機関が必要ではないか。
子ども支援課、相談先の一つとして大切と考える。
子どもの権利擁護センターのような体制整備が重要と考えるがどうか。
町長、今後体制整備をしっかり行っていきたい。
町の魅力発信とシビックプライド。世界農業遺産認知度は？
観光産業化、まだ低いと捉えるが、さまざまな機会での周知により向上している。
観光資源のブランディング向上としてマラソン大会の開催が有効では？
観光産業化、認知度向上に一定効果があると思う。
マラソン大会開催が町への愛着とシビックプライドの醸成となるのでは？
文化スポーツ推進化、競技性を求めるか、イベント的に開催するかで効果が変わってくると考える。
次の質問者は、公明党内藤美佐子。英語教育と国際交流の推進。自治体、国際化協会、JET プログラムによる外国語指導助手派遣の活用は？
教育センター。三芳町は民間派遣を選択し、全小中学校に ALT を配置している。
JET 派遣は学校のみでなく、町が進める国際交流事業に活用できると思うが。
町長、ALT の職員と違った意味で、幅広く国際交流事業を進めていくことへの可能性もあり、検討する。
姉妹都市、マレーシア、ペタリングジャヤ市、友好都市、韓国、ハドン郡との様々な交流の成果のフィードバックや、第三者機関による評価が必要では。
秘書広報室、外部評価員、監査委員、参加生徒のアンケートを実施し、高い評価をいただいている。
国際交流事業の上位計画への位置づけ、専門部署の設置、語学習得者配置は？
町長、最上位計画の第6次総合計画に共生のまちづくりや国際化政策を位置づけている。 行政組織の再編成にて国際連携担当を設置し、人員配置も行う。
児童・生徒向けの夏季英語キャンプの実施は？
教育センター、現在夏と冬にイングリッシュツアーを実施、英語キャンプも実現に向け検討する。
姉妹都市や友好都市への修学旅行の検討は？
学校教育課、生徒が英語を実用的に学ぶ機会や異文化を理解する効果があると思うが、費用面、安全面への課題を考慮し研究する。
災害時の対策強化を。地震などの揺れを感じる感震ブレーカー設置への補助制度創設は？
自治安心課、住宅用火災報知器購入補助に感震ブレーカーへの補助も合わせて制度設計する。
その他の質問。1、透析患者への災害時支援。2、RS ワクチン接種助成について。次の質問者は菊池浩二。期待の三尾バス。公共交通を三芳町が担う必要性をどのように考えているか。
政策推進室。民間の交通事業者の経営状況が厳しい状況にある中で、公共交通の充実を図るためには、町が交通ネットワークを補完する必要がある。
ミオバスの運行開始から2ヶ月が経過したが、計画通り順調か。
政策推進室。一定の利用があるものと見受けられ、順調に走り始めている。
実証運行と本格運行の違いは？
政策推進室。主に認可制度の違いで、本格運行となると容易に内容変更ができなくなる。
どのような利用状況になれば本格運行となるか。
政策推進室。アンケートなどの実施、停留所の位置やダイヤなどを検証し、運行内容が固まった段階で移行。
なぜ土曜日曜祝日の運行がないのか。
政策推進室。ミオバスの運行実現は運行事業者を確保することが大きな課題だった。実現可能な運行体制を確保するため、
午前9時前、午後6時以降の運行がないのは？
政策推進室。住民要望では昼間の時間帯での運行ニーズが高かったため。
運賃250円と決まった経緯は？
政策推進室。協議会ではバス事業者への影響を考慮する中で250円とすべきとの意見があった。
逆順でのコース設定は？
政策推進室。逆コースも検討したが、バス停が反対側にも必要なことで利用者が混乱してしまう点を考慮し、一方向でのスタートとなった。理想では反対方向への運行も考えられるが、人材、車両などの確保などの懸念が考えられる。
三好未来、細田三恵。千曲沢小学校スクールゾーンの新設を。商業施設と大型マンションの間に道路ができたが、現在遠回りをしている通学路の見直しは行ったか。
学校教育課。通学路の安全を優先にしつつ、学校への距離も考え、変更も含めた検討を進めていく。
幹線23号線通学路に対する安全対策は？
道路交通課。グリーンベルト設置や運転者に減速を促す路面表示など、事故防止を図る安全対策を実施。学校教育課。児童にとって依然と危険箇所が存在することから、今回指摘した箇所を含め安全点検の徹底をしていく。
歩行者の安全を確保するため、横断歩道に色付けをしてはどうか。
道路交通課。町内では事例のない表示形態だが、実施効果や施工上の注意点などについて 警察に確認し検討していく。
スクールゾーン新設を含め、児童の安全確保に向けた具体的な取り組みは？
教育庁、スクールゾーン設置はまず学校や地域から提出された要望書を学校教育課で確認し、必要と判断した場合に関係の課と協議の上、沿線住民の同意を得る。その後、東入間警察署への要望書を提出し、警察の調査、認可を経て、必要な標識、路面標示等整備を進めていくこととなる。
仮称、地域活性化、発信交流拠点について、施設利用料や物販などの収益見込みの可能性は？
総合調整官、収益施設による町への納付金は、利益に対する歩合か施設使用料とするか今後検討する。
事業中止・縮小検討は？
町長、多額の投資を要する事業のため、将来の子どもたちにツケを残さないことを優先に慎重に進めていく。
公明党小松慎介、町民の命を守る防災対策の推進を。八潮市陥没事故が当流域内で起きた場合の影響は？
上下水道課、地域住民や事業者に対し下水道使用自粛要請などの影響がある。
事故を想定した対策は？
上下水道課、県と連携した下水道施設の緊急点検情報伝達訓練に参加。
簡易トイレなどを配布し、自助意識啓発を行っては？
自治安心課、地域連携避難訓練の啓発品で配布しているが、全町民向けに広報などでトイレの啓発も行う。
三好町で一番古い館は？
上下水道課、汚水管の総延長およそ126キロメートルのうち、昭和50年に敷設された汚水管が対象、延長はおよそ120メートル。
管の耐震化の状況は？
上下水道課、避難所等の重要施設に接続する上下水道一帯での耐震化を計画。下水はマンホールの継ぎ手工事を実施。施工対象マンホールは全およそ4800基のうちおよそ430基で、令和7年度完了87基、耐震化率はおよそ 20%。
耐震化が必要な管は？
上下水道課、避難所などのマンホールから流域下水道接続点までの延長およそ13キロ。
耐震化に必要な費用は？
上下水道課、およそ5億4000万円、交付金も活用。
対策を講じる期間は？
上下水道課、避難所などに接続する管路について20年間で耐震化完了を目指す。
藤沢市の空洞ポテンシャルマップを参考にしては？
道路交通課、参考にしつつ他の事例も研究したい。
温浴施設や洗濯などに関する災害協定締結の進捗は？
自治安心課、近隣の事業者と協議を行っている。
住宅密集地火災対策は？
自治安心課、感震ブレーカーなどの周知や補助、訓練のメニュー化などに努める。
補助制度などを構築して住宅密集地解消を進めては？
町長、十分検討したい。
三好未来長野真澄、リスクマネジメント体制の構築。支出事務処理において遅延や不備の発生件数をどのように把握しているか。
会計課、担当課で発生している遅延や不備に関しては会計課へ相談があることで初めて把握することになる。遅延や不備が認められたものについては担当課へ差し戻し適切に処理するよう指導している。
支出事務に関する内部調査、 点検はどの頻度で行われているか。
会計課、会計課で点検する際、不備などが見られる場合は、随時担当課へ差し戻しを行っている。
適正な予算執行を担保するためのチェック体制について、課題認識は？
会計課、会計課のチェック体制は万全を期しており、現在まで支払い事項は発生していない。問題はないと捉えているが、その他の予算執行は、各予算所管の命令者の権限であり、適切な予算管理と執行体制が求められると考える。
チェック体制、職員研修、内部統制の強化に向け対策を考えているか。
会計課、新規職員に公の会計事務の研修を実施するとともに、会計処理マニュアルを全庁的に公開し、全職員に法令遵守を促している。
入学資金融資斡旋制度について、過去5年間の申し込み件数、利用件数は？
学校教育課、5年間の申し込み件数は2件であり、うち利用件数は1件だ。
他の市では、日本政策金融公庫だけでなく、独立行政法人、日本学生支援機構の奨学金についても、利子補給を行っている。三芳町においても導入の考えは？
学校教育課、現時点では考えていないが、今後検討していかなくてはと考える。
牛丸愛子、町の転換期、上富と人口と農業は？大きな方針転換を伴う事柄は、関心の有無にかかわらず、共通課題として広く認知できる仕組みが必要では。
町長、多様な媒体で情報発信を行ってきたが、一方通行であったことも否めない。相互に課題を共有できる場を重視し、町長オープンドアという場を設けて積極的に出向き、住民の声を聞いていきたい。
空き家バンクは、空き家増加の解決も兼ねつつ、人口維持に寄与する取り組みと考えるが、今後検討は？
政策推進室、県内市町村でも登録物件数は少なく、現在町も設置していないが、空き家解消や移住定住促進に効果があると考えられる場合には、設置を検討する。
子育て世代の移住者が伸び悩めば、次世代の農業分野や地域活性化の人材育成が脆弱になる可能性も考えられるが、対策の検討は？
観光産業課、三芳町は県内でも代々継続されている若手農業後継者が比較的多いので、各種農業補助を継続実施支援したい。地域活性化はイベント実施で関係人口の増加につなげたい。
新規就農希望者の受け入れについて町の考えは？
観光産業課、条件に適合する相談があれば積極的に検討する。各種団体と連携し、農業技術、経営を学ぶ場も設けられている。有給農地の解消につながる政策手段の一つとしても考えているので、引き続き検討する。
子どもに優しい町づくり広報自治体である町として、社会的擁護を受けていた若者の自立と社会参加の場として、上富地域にチャレンジの場を創設しては。
町長、世界農業遺産に認定された地域でそうした場を作ることができればいいと思う。提案についてはしっかりと考えていきたい。
上富小学校の存続について、輝き吉村光子。上富地域に廃校を反対の立て看板やポスターが貼ってあるが、この行動をどのように捉えるか。
町長、上富地内に早くから反対の看板やポスターが貼ってあるのを見ている。憲法21条で表現の自由が保障されている。その思いをしっかり尊重する。
住民より要望書提出。 昨年4月に上富小学校と三好小学校の存続を求める要望書が、主に上富地域中心での署名251筆を添えて、三好町学校再編等審議会に提出された。署名486筆を添えて、上富小学校の存続を求める要望書も提出された。町長宛には、署名558筆を添えて、上富小学校の廃止計画を中止、存続を求める要望書が提出。提出者は町長との懇談で、1、上富小学校は歴史ある地域住民や児童からとても親しまれている。学校がなくなると地域が寂れてしまう。2、児童の声を聞いて尊重すべきなのに、町は逆のことをして児童に諦めさせるよう対応している。それに対して町長は皆さんの気持ちはわかると答えているが、どうわかるのか。
町長、歴史ある学校で私もそうできればよいと思う。今後の教育に反映させたい。
上富小学校の統廃合は、児童に存続、それとも三好小学校のどちらなのか気持ちを直接に聞かず、子どもの権利に関する条例に即していないのでは？
町長、我々は条例を尊重しながら、できる限り子どもの意見を反映するよう聞いてきたつもりだ。
分校やデイサービス施設等の社会施設との併設、特任校などの検討は？
学校教育課、検討した。根本的手立てにはならない。
町民ファーストの事業・政策を。輝き、久保健二。4年間提案し続けて、ようやくこの春整備が完成したスケートボードパークだが、アンケートなどを実施して利用者の声を聞く機会を設けてほしいがどうか。
施設マネジメント課、アンケートなどどのような形で利用者の声を聞いたらいいか検討したい。
スケートボードのセクションの痛みなどが原因で起きる怪我や大きな事故につながらないための安全点検を定期的に実施できないか。
施設マネジメント課、令和8年度に予算化し、専門業者による点検を実施する。
初心者や子どもたち対象のスクールを開催してほしい旨の相談が寄せられている。施設利用者減少抑止のためにも開催できないか。
施設マネジメント課、スクールなどイベントの開催をするには所管を移管した方がいいと感じている。
プール事業を令和8年度以降も継続するなら、体調面などを考慮した時期的な問題を含め、バランスの取れた児童生徒保護者に不平不満のない授業日程の見直しが必須と感じるがどうか。
学校教育課、間断を考慮した全校でバランスの取れたスケジュールを検討してきた。課題もあるが、児童が安心して水泳学習に取り組めるよう検討したい。
共生社会推進事業として庁舎敷地内に施工した壁画アートにかかった日数、滞在期間及び費用は？
施設マネジメント課、施工費用75万円、施工日数26日、滞在期間45泊46日間。
色彩を維持する維持管理、メンテナンスの計画は？
施設マネジメント課、基本的にはメンテナンスフリーだが、補修の際は塗料の種類、色の情報は町で記録しているので、必要に応じメンテナンスは可能である。
道の駅をどう考えるか。日本共産党、増田真澄。町はスマートインターチェンジフル化開始に伴い、一旦凍結していた仮称地域活性化発信交流拠点計画を開始した。この計画による町民の将来負担増にどのような影響が出てくるのか。
財政デジタル推進課、 国庫補助金を除く概算事業費を25億円とすると、田楽地方債を借り入れたと想定した場合、1人当たりの負担額のシミュレーションは、令和6年度末の時点では、町民1人当たり28万円だが、令和12年度は39万8千円となる見込み。その要因は、仮称、地域活性化、発信交流拠点の整備だけでなく、富士窪地域拠点施設整備事業費や公共施設修繕、更新などが見込まれている。過度な将来負担を残さないように努める。
町の令和7年度一般会計予算の概要では、長期化する物価高騰が経済に大きな影響をもたらしており、不確実性が高まる中、先行きは依然として不透明と分析している。また、人口ビジョンでは、生産人口も減と予測され、景気が回復する保証もないのに、10年後、1人当たりの負担額が28万円からおよそ40万円になるのは不安でしかないが、どう考えるか。
町長、今、かつてと比べて財政規模が非常に大きくなっている。今の段階では、これはできる事業と考えている。計画を精査し、町民に状況も説明して、意見を聞く場を作っていきたい。
計画期間がタイトで十分醸成されていないこと、住民との話し合いや説明が不足していること、財政投入が大きく将来にわたり、町にとって負担が大きいことなどを考えると、進めるべきではないと思うがどうか。
町長、恐れ心配し、よく考えて、緻密な計画を立てて進むのが自分の方針だ。広く説明もしていきたい。
道の駅の持続可能性に疑問。日本共産党、道下茂幸。交通混雑を起こしている町道を出入り口にしているのは、立地環境に無理があるのではないか。
総合調整官、出入り口は北側と南側、2カ所に設ける予定。アクセスを分散させ、渋滞を回避できると思う。
高速道路利用者をターゲットに、パーキング隣接地に計画したのに、最初からパーキングとの連結をやめたのは判断違いではないか。
総合調整官、ネクスコへの連結料が発生する高速道路、パーキングとの連結案。町、単独案など、4つの案の中から一番事業収益が見込める町単独案としている。
交通量モデルからの想定入れ込み客数、年間利用者数52万人に使われた県内14の道の駅の中で、4つが10年前の実績値になっていないか。
総合調整官、最新の公表されたデータだが指摘もあるので、今後精度を向上させる検討をしたい。また別の求め方も検討している。
およそ2000万円の利益は確定値ではなく、もっと精査しなければならないという認識でいるか。
総合調整官、その部分は事業者目線による利益であり、一般管理費の部分で町の利益の割合を精緻に積み上げた場合どうなるのか検討している。
上富小学校エリアとの分担型整備案は議決されていないから道の駅と言わないだけなのか。
総合調整官、上富拠点は道の駅とする予定はない。学校設置条例の変更がなされた場合、基本計画から様々な検討を進めていく。
町は持続可能性の観点で、さらに多角的に検討する必要があるのではないか。
町長、指摘の通りで、需要予測の精度を高めるべく、事業採算性の検討を進めている。
最後の質問者、日本共産党、本名博士。加齢性難聴者に補聴器購入助成を。加齢性難聴者に対し、補聴器購入助成を行う自治体が増えていることについて、町の見解は？
福祉課、加齢性難聴は日常生活に様々な影響があると言われている。補聴器購入補助を行う自治体が増えていることは認識している。
県や医師会などの専門家の協力で加齢性難聴の早期発見に努めては、
福祉課、医師会は補聴器に関する受診相談を行っている。県は言語聴覚士を派遣しているので、健康増進課と連携し、このような制度を含め課題の整理をしていきたい。
補聴器購入助成の実施を考えては、
聴聴聞こえの問題は重要であり、町でも対策が必要と考える。加齢性難聴者への補聴器購入補助は新年度予算で考えたい。
戦後80年平和事業について、公民館歴史民俗資料館での展示に対する評価は、
総務課、公民館でのパネル展示は記憶を継承し平和の重要性を訴え、多くの人に歴史を伝える効果があった。歴史民俗資料館、歴史民俗資料館の展示は戦争を経験した世代が高齢化し語り伝えることが難しくなっていく現在において、今回の展示が戦争の記憶を後世に伝え、平和の大切さを改めて感じてもらえるきっかけになっていくことを期待して開催した。大変有意義な事業であった。
来年度以降の中学生平和記念式典派遣事業は、
町長非常に意義があった、町としてもしっかり継続していきたい。
その他の質問、立地適正化計画について。これで一般質問を終わります。ここまでは鈴木
森本でした。